Global Our Vision。
Global Our Vision。 Global Our Vision。
さて、安藤隆二がお送りしている Global Our Vision。
今夜のゲストは日報産業株式会社の岩佐康親さんです。よろしくお願いします。
日報産業株式会社の岩佐です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す,
お願いします。
さあ、まずはカンパニービジョンということで、1952年に日立製作所さんの化学製品部門、現在の日立化成さんの特約店として大阪で創業された日報産業さんの歴史を教えていただけますでしょうか。
はい、私どもの会社は1952年に日立化成の販売の特約店として日報産業を設立しております。今年で67年目になります。その後1968年に愛知県の一宮にプラスチックの成形工場を開設して製造業も始めました。その後台北支店、それからタイのバンコクに工場などですね、 ASEAN 東南アジアですね、それから中華圏の海外の展開を始めております。で、1991年になりますが、当時の店頭公開、今のジャスダックというんですが、これの株式上場を果たしています。その後も海外工場、遠くはメキシコ工場を作ったり、それからその他の M&A を進めまして、現在は国内外に営業拠点が14カ所、生産の拠点は13カ所となっています。またその他、中国、台湾に7つの工場を持つ台湾のメーカーに出資をしておりまして、中華圏の業務を拡大しています。昨年2018年の7月ですが、本社を名古屋の市内に移転して今に至っております。
そして現在は商社とメーカーの両方の顔を持っていらっしゃって、まず商社として日報産業さんはどのようなことをメインにされていらっしゃるのでしょうか。
はい、商社としての機能はエレクトロニクスの業界で電子部品というのを製造しているお客様に、その電子部品の原材料とか製造工程、生産の時に使う部品とか材料、あるいは自工具ですね、そういったものの販売を柱にして、お客様が現場でお困りのことを解決する提案型の営業を実践しています。これは一言で言うと商社の機能ということになります。
続いてもう一つ、メーカーとしての顔持ちということで、具体的にはどのようなものを製造されてるんです。
はい、メーカーとしての機能は主に自動車の部品、それから OA 機器、プリンターとか複写機の関係ですね、それから住宅設備、私どもの場合は給排水の部品、それから給湯器などの部品になります。そして医療の機材、メディカルの関係ですけれども、主にディスポーザブルといって、手術とかで使い捨てをするようなプラスチックに関係した機材、部品、材料、こういったものの精密プラスチックの成形部品、そして組み立てをやっております。特に自動車のエンジンの機構部品、それから自動車の工学部品、また電子制御の部品、それから先ほど言いましたメディカル、医療の機材の、こちらについては受託生産に注力をしているところです。
そんな日報産業さんに岩佐さんは1981年に入社されて、工場部門を経てシンガポール、香港などの海外営業を担当、3年前に社長に就任されたということで、社長としてこれまで心がけてきていることは何かありますでしょうか。
はい、私の場合工場に10年、それから海外駐在が10年、そしてまた商社としての営業と、会社の持っております事業は一通り経験をしたものですから、どの部門の社員と話をしても、ある程度は話が理解できるというつもりでおります。そういうわけで、社長になってからも社員の話をできるだけよく聞いて、生産あるいは営業の現場も定期的に足を運んで、また社外の異業種の人とも積極的にお会いをしながら、いろんな話を聞きながら、それを経営に生かしそうというふうに心がけています。
さて、ここでゲストの皆さんにお伺いするのは、お仕事でのターニングポイントについてです。日報産業株式会社の岩佐さんのターニングポイントといえば何でしょうか。
はい、私が社長に就任した時、2016年の4月になりますが、その時はですね、会社が2期連続の赤字、そして無配、配当ができないという状態に転落しておりまして、上場会社にとりましてはこれ大きな危機に直面しておりました。なんとかしなければいけないという思いが非常に強かったタイミングです。で、2016年 まあ、初年度になりますけれども、まずは足元の緊急対策ということで経費を削減しないといけないというわけで、役員報酬の自主返上ですとか現場の経費の徹底的な見直しをしました。全社員が非常に頑張ってくれた努力のおかげで1年で黒字転換ができました。そして会社の将来の方向性を示して、日報産業は誰のために何をする会社なのかという使命を明確にした経営方針にその時作り変えました。で、2017年から3カ年計画を改めて立てまして、一つは選択と社章、社章という言葉は捨てるという意味なんですけれども、それから事業のリバランス、リバランスというのは事業構成を入れ替えるということですね。これを打ち出しまして、赤字の事業を見極めてダメなものはもう切っていく、それから売上の拡大よりも利益にこだわる高収益の事業への転換を、そういう体質を最優先させて今もその計画に沿って進めているところです。
はあ、素晴らしいですよね。そんなターニングポイントからいろんなことにチャレンジし続けてる岩社長なんですが、現在日報産業さんは商社メーカーとしてそれぞれチャレンジしていることがあるということで、これはどういったことをチャレンジしてるんですか？
はい、まあ、強みとして伸ばしていく取り組みとしてはですね、商社としては今世の中が皆さんご承知のように IT から始まり IoT、AI、人工知能とかそういった技術がどんどん進んでます。これに伴って電子部品も高機能あるいは高品質の部材の要求が非常に高まっています。こういったことに対応する商材の探索あるいは新たなパートナーとの協業を模索しているところです。またメーカー機能としてはものづくりの技術を確立するためにプラスチックの成形品をコア柱にした自動車の重要保安部品の量産技術を確立することと、精密医療機器関連の受託生産の体制を確立することに注力をしております。
そしてなんか若い方が、まあ、社員さんがチャレンジできる環境っていうものも本当にすごく応援されてるっていうことを聞いたんですが、これはどのようなことをされてるんですか？
そうですね、今私どもだけじゃなくて、日本全国で人材不足が深刻だと思います。私どもももちろんその通りで、大卒とか高卒とかそういったことにはこだわらずにですね、広くいろいろなところから人材を募集し、そして私どもの会社は先ほども少しお話ししましたように国内だけじゃなくて海外にもいろいろなところに進出しておりますので、そういう工場で、若手社員もどんどん海外にチャレンジしてもらって、失敗してもですねチャレンジした方が評価が高いという、そういうことをはっきりと社員にはお伝えをして、どんどん冒険チャレンジをしてほしいということをみんなに伝えております。
先ほども少し言っていただきましたが、日報産業さんは現在日本国内に5つの生産拠点と8つの営業拠点を持ち、海外は環太平洋地域に8つの生産拠点と6つの営業拠点を持つなど、グローバルに活躍されていらっしゃいますよね。
まあ、そんなにグローバルという大企業のような規模ではないんですけれども、1987年からですね台北支店を皮切りにタイのバンコク工場、そして、その時のですねお客様のいろんなグローバル供給のニーズに応えをするために東南アジア ASEAN とか中華圏への海外展開を進めて、一番の直近ではメキシコにも工場を立ち上げました。メキシコご存知のように、アメリカとの貿易問題でいろいろ揺れておりますが、まあ、現在も私ども本格量産の準備を整えているところであります。現在海外の売上の比率は少しずつ高まってまして、今は 42% ぐらいとなっています。
まあ、そういったことでますます日報産業株式会社さんの今後の活躍が期待されるんですが、岩瀬社長が描くカンパニービジョンとは？
はい、当社の目指す企業像は一言で言うと強い会社、社員の存在そのものが強みだというふうに言われるような会社になることです。社員が利益と効率にこだわる一流の仕事をする集団となって、地域に根ざしたグローバルなローカル企業、まあ、今はグローカル企業という言葉もありますが、そういう企業になる、これを築いていくことです。
さあ、グローバルRビジョン、続いてはパーソナルビジョンということで、今夜のゲスト日報産業株式会社の岩佐さんがお休みの日にされていることは何かあるでしょうか？
ちょっとプチ自慢になってしまいますが、
はい、
年中私遊べるようにと、スキーと小型船舶これについては一級を取りました。
わすごいじゃん、一級ってすごいですね、
はい、いやまああんまり大したことないんですがこれもですね、会社を引退したら社員の子供たちに、冬はスキーを教えたいなと、はい、で夏は海に誘いたいなというのが私の、夢です。まだ船は持ってないんですけど
素敵です。また個人的にこれからチャレンジしてみたいことはありますでしょうか？
そうですね、チャレンジというか個人的なことで言うと健康を考えて、まあ、運動しなければと家内とかにもいつも言われてるんですけれど、これがなかなかできておりません。
それでは最後に岩瀬社長の元気の源といえば何でしょうか？
そうですね、やっぱり家族と社員の存在でしょうね。これがなくなったら私元気が出ないと思います。
と僕も今日はたくさんの元気を岩佐社長からいただきました。
恐れ入ります。
ありがとうございました。
グローバルアルビジョン、今夜のゲストは日報産業株式会社の岩佐康親さんでした。グローバルアルビジョン。